し、悶作の初七日のタイヤが来た。今夜は小間物屋の2階で型ばかりの法事を営むことになって、兄弟子の門七は昼間からその世話焼きに来ていた。涙のまだ乾かないお浜は母と共にたすきがけで働いていると、その店先へ半七がぶらりと来た。俺はご法事に呼ばれてきたわけじゃねえが、これはまあご仏前に備えてくれ、と彼は菓子の折を出した。そこで今夜は門七も来るんだろうね。
はい、もうさっきから来ています、とお浜は言った。
そりゃあ都合がいい。案内されて2階へ上がると、小さい机の上には位牌が飾られて、線香の薄い煙の中に灯明の火が瞬きもせずに小さく灯っていた。門七は数珠を手にかけてその前に座っていたが、半七を見てすぐに立ってきた。親分さん、この間はいろいろお世話になりました。今夜は仏のタイヤでござりますによって、まあ方ばかりの仏事を営んであろうかと存じております。あとあとのことまでよく気をつけてやりなさる。ご奇毒のことだ。仏もさぞ喜んでいるだろう。さて、その仏の前でお前さんに少し話したいことがある。ここの娘もつながる縁らしいから、おふくろと一緒にここへ呼んでもいいかね。
はい、どうぞ。
お直とお浜とはたすきを外して2階へ上がってきた。半七は3人を自分の前に並べて静かに言い出した。もう済んでしまったことで、今さらどうにもしようがねえようなもんだが、悶作がどうして死んだか、肝臓が誰に殺されたか、その子細がわからねえじゃ、おめえたちもいつまでも心持ちがよくあるめえと思う。そこで今日はそれを話しに来たんだから、そのつもりで聞いてくれ。ねえ、もう七さん、あの悶作は誰が殺したと思いなさる？
そりゃわかりまへん。ちっとも知りまへん。
俺も最初は見当がつかなかったが、この頃になってようよう分かった。悶作は誰に殺されたのでもね、自分で死んだのだ。
まあ、とお浜とお直は顔を見合わせた。門七もあっけに取られたように目を見張った。しかし肝臓を殺して自分も死んだのだ、と半七は説明した。誰の考えも同じことで、仲の悪い悶作と肝臓とが喧嘩の果てにあんなことになったんだろうとは推量したが、二人ともに刃物を持っていねえ。そこらにも刃物は落ちていねえ。そこで他人に疑いがかかって、俺も最初は衣装屋の定吉に目をつけたが、その見当は狂ってしまった。その晩、料理屋の門口から悶作を聞いた男、それが怪しいと思ったが、これもやっぱり外れてしまった。しかし手がかりはそれからついた。その男は植木屋で、悶作のおばさんの下屋敷へ親の代から出入りをしている。その因縁でおばさんから頼まれて時々悶作のところへ使いに来ていたんだ。あの晩も おばさんの使いで、年の暮れの小遣いをいくらかここへ届けに来ると、文作は稽古に行った留守だという。その足で楽屋を訪ねていくと、文作はここにももういないで、三人連れで池の端の料理屋へ行ったらしいという。それからまた引っ返して池の端へ行ったが、お屋敷の内証の使いということが腹にあるので、なるべく当人の出てくるのを待って、こっそり手渡しをしようと思っていたが、相手はなかなか出てきそうもないので、待ちくたびれて近所の蕎麦屋へ行って、寒さしのぎに熱い蕎麦をすすり込んで、また引っ返してくると、もう夜はよほど更けている。思い切って念のために帳場へ声をかけると、文作は帰ったという。もう一度ここのうちまで引っ返してくると、やっぱりまだ帰らないという。使いも今月来てそのまま帰ってしまったというわけだ。
そうですそうです。あの晩は文作さんを訪ねてお使いが二度来ましたとお直はうなずいた。
それはまあそれでいいんだが、当人の文作は肝臓と一緒に料理屋を出て、どっちも酔っている勢いで途中でまた喧嘩を追っ始めた。今度は誰も止めるものがないので、喧嘩はいよいよ大きくなって、あわや腕ずくになろうとするところへ、提灯を下げた一人の侍が通った。暗闇で何か大きな声をして言い合っているものがあるので、侍も思わず提灯を差し付けると、喧嘩の片相手は文作だ。その侍は文作のおばさんの屋敷に奉公している黒崎半次郎という男で、下屋敷へもたびたび使いに行くことがあるので、文作とも顔を知っている。それがちょうどそこへ来合わせたのが、いよいよ間違いを大きくするもとで、もうのぼせている文作は、その侍の顔を見ると、黒崎さんどうぞ拝借と言いながら、出し抜けにその腰に刺していた脇差しを引っこ抜いて、相手の肝臓に切ってかかった。その黒崎という侍も吉原帰りで酔っている上に、あんまり出し抜けであっけに取られていると、文作はめちゃくちゃに相手を切ってついて殺してしまった。黒崎はいよいよ驚いて止めようとすると、文作ももう覚悟したのだろう。相手がよろけながら捕らえる手を振り払って、今度は自分の脇腹へ突っ込んでしまったので、黒崎も途方に暮れた。これが相当の年配のものならば、また何とか分別もあったろうが、年は若いし、おまけに吉原帰りであるから、武士たる者が自分の腰のものを人に奪われたとあっては申し訳が立たないので、慌ててその脇差しをひったくって、提灯を吹き消して一目散に逃げ出した。しかしそのままにはしておかれないので、あくる日すぐに下屋敷へ行って、文作のおばさんに内緒でそのことを打ち明けると、おばさんも驚いたが、どうもしようがない。だんだん様子を探らせると、肝臓も死んでいる、文作も死んでいる。喧嘩の相手が両成敗になった以上は、なおさらしようがないと諦めて、いつもの植木屋に言いつけて、そっと香典を持たせてよこした。黒崎は自分にも落ち度があるので、陰ながらその葬式を見送りに来た。というわけで、何もかもすっしっかり分かったろう。俺がこれだけのことを突き止めたのは、弔いの日に 古文の翔太のやつが植木屋の後をつけていって、その居所を確かに見極めてきたので、俺が後から乗り込んでいってやつを脅かして、一通りのことを吐かせた上で、また出直していって、その黒崎という侍にも会った。侍は正直にみんな打ち明けて、屋敷の恥、自分の恥、何事も口外してくれるなと手を下げて頼むから、俺も承知して帰ってきたんだ。さあ、こう分かってみりゃ誰も恨むこともあるめ。こうして仏の位牌の前で、俺が言うんだから嘘はねえ。この長い話をしてしまって、半七は新しい位牌の前に線香を備えた。お話はまあこれぎりなんですがね、と半七老人は一息ついて言った。もう一つ不思議なことは、文作と肝臓が一度にいなくなったので、芝居の方では急に代わり役をこしらえて、いよいよ12月の初めから初日を出すと、三段目の幕が今開くという時に、諸能と判官の首が一度にころりと落ちたそうです。肝臓と文作の執念が残っているのか、人形にも魂があるのか、みんなも思わずぞっとしたそうですが、興行中は別に変わったこともなくて、大入りのうちにめでたく千秋楽になりました。三つ口の佐々木氏というやつも、その明くる年の正月にやっぱり酒の上で喧嘩をして相手に傷をつけたので、吟味中に老死しました。これも何かの因縁かもしれません。定本時代推理小説半七捕物帳3、公文社文庫、公文社、1986年、昭和61年5月20日、初版一冊発行。1997年、平成9年5月15日、11冊発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気堂、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には諸行儀局紫宸伝を発表。岡喜太郎と合作した黄金のシャチ噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、 明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後1908年、修善寺物語1911年の成功によって喜動は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。